秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。皆さんはどうでしょうか。あなたは今日ここに座っている中で神様にキリストにあるあなたはどのように支えられているかを考えてそして知っているでしょうか。あなたはイエス様にあることによってどのように生活が変わっていってるのでしょうか。考えてください。今朝起きた時に私は今日起きた瞬間神様の恵みに支えられている、罪の支配から、今朝起きた瞬間からもうずっと罪の支配から自由になってるんだ、完全に今日昨日の一日ずっと過ごした途中で過ごした中で、寝る前に今日のいろいろあったけれど、つまずいた時があったけれど、今日のすべての一日の出来事によって、すべての失敗の中で、その今日の一日すべてが完全に許されている私なんだ。あるいは明日朝起きる時に、明日起きて、今日私が必要なものを神様がすべて用意してくれたんだ。今日の日々の必要が神様がもう完全に備えているんだということで、確信を持って一日を迎えることができたでしょうか。あなたはキリストにいるから、神様の素晴らしい備えと、神様の素晴らしい許しと、恵みと、憐れみがあなたのものなんです。素晴らしいですよね。最高ですよね。本当のことを言います。これが本当に、キリストにあるあなたに与えられている、本当の初めの初めなんです。もう数えきれない祝福があなたのものなのです。素晴らしいですよね。今日もその素晴らしい神様の備えの一部を続けてみたいと思います。今日と来週、あなたはキリストにあることによってどのように守られているのかを見ていきたいと思います。キリストにある私は神様の力によって、神様の備えによって守られていることを今日見ていきたいと思います。クリスチャンとして私たちは生活を歩む中であることに気がつくことがあると思います。それはいつもいろんな面でいろんな攻撃を受けることがありますよね。いろんな面で私たちはいろんな方向から攻撃を受けてしまうことがよくありますよね。その攻撃はいろんな面から来るんですけれど、メインの二つのクリスチャンの歩みを攻撃する敵対は二つの方法から一番よく来るのですけれど、一番目の方法はサタンの攻撃です。サタンは私たちの人生の歩みをいろんな面で、神様に信頼を置くことは無駄なことですよ。神様は信頼できないお方ですよっていうふうに私たちを責めようとしますね。私たちを攻撃しようとしますね。私たちを混乱させたり、苦い思いを人生に入れようとしたり、イエス様の後をついてくるのは難しすぎるって略奪させてしまうようなことをよくありますよね。そしてもう一つの攻撃は内側の攻撃です。誘惑の攻撃です。誘惑の攻撃は神様に集中を置くことよりも自分の欲望に集中させる私たちのクリスチャンとしての歩みの攻撃ですよね。その攻撃を通して私たちは天のお父様との関係をダメージを与えたり、兄弟姉妹との間のダメージを与えようとする攻撃なんですよね。しかし、今日と来週私たちは学ぶのは、イエス様にある私たちは、私たちを責める、私たちを攻撃する、その二つの種類の攻撃から完全な見守りがあることに今日見たいと思いますね。なので私たちは、神様に与えられている守り、神様が私たちをどのようにこの攻撃から守ってくれるのかを知れば知るほど、私たちはイエス様にあることによってどれほど守られているのを知れば知るほど、 僕の希望としては、私たちはそれは知れば知るほど、その守りに頼ることができ、確信を持ってクリスチャンの歩みを進むことができる。それが僕の願いなんです。なので今週、来週、神様にどのように守られているのかをじっくりと学びたいと思いますね。まず最初に今週は、一つ目の一番目の攻撃、サタンから受ける攻撃を見ていきたいと思います。確かにサタンは凄まじい敵ですよね。軽く見るような敵ではないです。本当に多くの人に多くのつまずきを犯してしまい、多くの人を傷つけてしまったものなのですね。イエス様はよく私たちにサタンの攻撃とかサタンのことに注意することがよくあります。サタンの攻撃に注意しましょう。サタンの攻撃がこういうふうに来ますよっていうことを私たちに教えようとしているイエス様ですね。一つ神様が私たちに与えるその一つの備えは、私たちの敵についてじっくり教えてくださるのですね。軍に入る中で一つの大切なことは敵を知ることですよね。なのでイエス様が私たちに私たちを敵対する者の攻撃の作戦を完全に見通すことができるように、その作戦を私たちに明らかにしてくれるのです。つまり私たちがサタンの攻撃を分かれば分かるほど、神様がどのように私たちにその攻撃に対しての守り方を理解することができるようにしてくださるのですね。敵を知る。サタンの攻撃の作戦、私たちに敵対する作戦はどのような作戦でしょうか。一番大きな作戦、サタンが最も使う敵対的な攻撃と言えばいいのかな？難しい言葉。私たちを攻める方法、私たちを敵対する一番大きな方法は嘘です。嘘を使うのです。イエス様は サタンは嘘つきなんです。私たちをごまかしたり、操るようにと、サタンがよく私たちに攻撃するのですね。イエス様はサタンに対して、どのように説明したか覚えていますか？ヨハネの8章の44節見てください。ヨハネの8章の44節。この箇所で、イエス様は、パリサイ人に話しているのですけれど、本当にパリサイ人は嘘の人生を歩んでいる中でした。本当に、外面ではこういうふうに生きているけれど、内側では全然違うような生き方をしているパリサイ人に対してこのように言いました。ヨハネ8章44節、あなた方は悪魔である父から出たものであって、悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は、はじめから人殺しで、真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら、彼は偽り者、また偽りの父だからです。サタンはどのように私たちにその偽りの攻撃をするのでしょうか。つまり、サタンはどのようにその偽り、その嘘を使って私たちに攻撃をするのでしょうか。面白いことに、聖書の中でサタンの偽りの攻撃について示すと話すときに、ある二つの動物をよく使いますよね。一つの動物は、蛇という動物ですよね。こっそり攻撃するような、その攻撃をすることですね。黙示録にある、イエス、サタンが、倒される時が来る、そのある予言がありますけれど、その黙示録の12章の9節にそのことをちょっと見たいと思います。黙示録の12章の9節にこう書いてあります。こうしてその大きな竜、すなわち、古い蛇、悪魔とかサタンと呼ばれるもの。 全世界を惑わす者が地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされたと書いてありますよね。古い蛇、悪魔とかサタンと呼ばれる者、その古い蛇、覚えていますか？アダムとエバがエデンの園にいた時に、サタンは彼らのところに蛇の形を通して彼らのところにこっそりやってきましたよね。そして、あの、密かな嘘を通して彼らを騙そうとしましたね。軽く神様を疑うような感じで来ましたね。本当に神様の言っていることは信頼できるのでしょうか？神様って本当にそのように言ったのでしょうか？もしかしたら神様は裏のなんか目的があるんじゃないでしょうかとか、本当に神様が言ったように死ぬのかなっていう、そういうなんか、疑いの種を彼らに与えていたのですね。彼らは、サタンは、あの、嘘を追う心理。ちょっとだけ心理だけれど、中身は全体的に嘘。そのように彼らをごまかそうとしましたね。よく私たちの人生にも同じですよね。軽く私たちのに疑いの種を、投げるのですね。大きな攻めよりも軽い、なんか、密かな、攻撃をしますね。少しずつ私たちを神様の歩みから引っ張る。それほど大きく引っ張るのではなく、軽くそーっとこっそり私たちを神様の御心から引っ張ろうとするのですね。少しずつ、こっそりと、一つの方法はそれですね。こっそりの攻撃。もう一つの攻撃は、ものすごく大胆な攻撃でもあると思います。サタンは蛇という風に呼ばれれば、もう一つは獅子のようにも呼ばれていますよね。第一ペトロの五章の八節。身を、第一ペトロの五章の八節ですね。身を包み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように誰かを救いそうと探し回っています。たまに私たちを攻撃するときにサタンはものすごく吠えたけるライオンみたいに獅子のように私たちを攻撃しますよね。大きな嘘をつく、大きな私たちを攻めようと、私たちを倒すぞ、怖いぞ、そういうふうに私たちを襲いかかるときもありますよね。そしてその激しい吠えたけを見て私たちを怖くさせる。そのようにとサタンは攻撃さしますよね。よくこの攻撃が見えるのは人生の歩み、クリスチャンの歩みの中で、先週話した暗いトンネルを通っているとき、人生神様の後についているときに、どのように進むのかがわからない、道がはっきりと見えないときとか、あるいは私たちの信仰を試す時期、その信仰を試す時期に、私たちは弱くて疲れているときとか、そういうときにサタンはものすごく凄まじい、攻撃をしようとしますね。私たちの信仰を強める、そのような信仰を強める時期に、サタンはその時期を、操って、私たちを、イエス、神様を、疑う、神様の信頼さを疑うような、ところに、ようにと、その状況を操ろうとするものですね。なので私たちはサタンの攻撃を理解することが大切です。クリスチャンとして、サタンの敵を知るというのはものすごく大切です。サタンの攻撃はこういう風なものなのだ。こういう風に密かに嘘をつく時があれば、大胆な嘘をつく時もあるのです。私たちは戦いがあることを理解することが大切です。サタンは常に私たちを攻撃しようとします。私たちに疑いを与えようとしたり、私たちに信仰を弱くさせようとしたり、いろんな方法を通して私たちを攻撃することを理解することが大切ですが、その攻撃とともに、 神様の恵みによって、神様の備えによって、私たちはその攻撃に対しての完全に守られていることを理解することもものすごく大切です。キリストにあるあなたは神様の恵みによってサタンの攻撃から守られているのです。そのこと忘れないでください。サタンの攻撃が心の中で、ああ、本当に神様を信頼できるのか、本当にイエス様あなたを救ってるのですか、本当にあなたは許しを得てるのですか、本当に神様はあなたの必要を備えてるのですかっていう密かな攻撃が来るときに、あ、でも神様は私のためにちゃんと見守ってくれているんだっていうのを理解することです。サタンの凄まじい攻撃が来るときに、吠えつく獅子のようにあなたを攻撃するときに、神様の守りをちゃんと理解して、そしてそれを身につけることはものすごく大切なのですね。どのように私たちはキリストにあって守られているのでしょうか。どのようにその守りが見えるのでしょうか。その答えはエペソの6章にあります。エペソの6章の10節です。エペソ6章の10節と11節を見ましょうか。こう書いてあります。終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。ここである二つの素晴らしい守りが見ることができます。一つ目の守りは、イエス様は私たちにご自分の偉大な力を私たちに与えてくださるのです。イエス様の力が私たちに与えられていること、これをあと数週後に詳しく話す予定なので楽しみにしてください。イエス様の素晴らしい力が、私たちが弱い時にイエス様の力が与えられている。そしてそのイエス様の力によってサタンに対して、悪魔に対して立ち向かうことができる。二つ目の守り、それは来週じゃないけど、あと数週間後の楽しみです。なので楽しみにしてください。今日見ていきたいのはもう一つの守る、私たちを守ってくれるものです。11節に、悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。神様はサタンの攻撃に対して完全に守って立ち向かうことができるために、私たちに素晴らしい武具を与えてくださるのです。神様がもうこれをすでにあなたのために用意してあるのです。そしてこの武具を通して サタンの攻撃から完全に守られているのです。この武具はただ肉体的な守りを与えるのではなく、それを上回る霊的な守りを与えてくださるのですね。12節、13節見ましょうか。こう書いてあります。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。この武具は様々な方法で私たちをサタンの攻撃から守ってくれるのです。なのでこの武具を学べば知れば知るほど、この武具の守り方が私たちがよくわかるようになります。敵を知ることの大切さがあれば、自分の武具を知ることの大切さもありますね。今日あまり時間がないので、そのことをじっくり話すことはできないですけれど、今週ぜひこの武具を詳しく研究してみてください。調べてください。聖書を学んでみてください。この箇所、自分の武具をよく知るように努力してみてください。敵を知るだけではなく、武具を知る。今日は見ていきたいのは、サタンの独特な攻撃に対して、どのように武具の一つ一つがその攻撃から独特に守ってくれるのかを見ていきたいと思います。14節から見ましょうか。そして、固く立ちなさい。腰には真理の 帯を締め、まず最初に真理の帯を見ていきたいと思います。嘘を止める一番いいものは何でしょうか？偽りを防ぐ一番いいものは真理ですよね。本当、嘘を防ぐものは本当のことです。偽りを防ぐのは真理です。一番その嘘を対して守ってくれるもの、神様はあなたのために用意しているのです。神様の真理は変わらないんです。何年も何年も何年も続けて何千年も超えていても真理は変わらないのです。なのであなたのあなたのしに与えられている真理はアブラハムとかに対しての素晴らしい真理です。パウロが信頼していた同じ真理なのです。そしてあなたの続く世代、あなたの子供、あなたの孫たち、ひ孫たちが信頼する同じ変わらない真理なのです。サタンの嘘はいろんな面でいろんな方法で変わるかもしれませんけれど、すべての一つ一つの嘘に対してそれを防ぐ、それをその場で止めてくれるのは神様の素晴らしい変わらない真理ですよね。そして14節、そして固く立ちなさい、腰には真理の帯を締め、次には胸には正義の胸当てをつけ、正義の胸当て。たまにサタンの一つの攻撃は私たちの義、私たちの良い部分を、良さを攻撃する時がありますよね。人生、クリスチャンとしての歩みで成長が進んでいる時ってありますよね。そういう時にサタンって私たちのプライドを攻撃するのですね。わあ、よく頑張っているね。本当にあなたはいい人ですね。というふうにサタンの攻撃が私たちのプライドを攻撃します。サタンの嘘が。そして私たちがつまずくとき、私たちがクリスチャンの歩みの中で失敗するとき、そのつまずきを見るときに、今度サタンは私たちをまたまた攻撃するのですね。あなたは神様に救われるのにふさわしくない。神様がなんであなたは常に神様に対して罪を犯しているのではないでしょうか。なんで神様の許しを得ることができると思っているのか。私たちを責めるばかりです。良い時にはプライドを攻撃し、失敗する時には私たちを罪深さを攻撃するのです。そのために私たちは正義の胸当てを与えられているのですね。私たちの心を守るために私たちにある義はイエス様からいただいている義なのです。私たちのうちにある正しさは完全にイエス様だけに頼っているのです。なのでその完全な私たちはプライドに対して戦うのは、私たちにある義はすべてイエス様からいただいている。そしてその義はつまずいていても私たちの義を完全に支えてくださるのです。15節、足には平和の福音の備えを履きなさい。サタンは人生の歩みの中で歩くところが滑りやすいところってありますよね。すべすべなところ、クリスチャンの歩みですべすべつまずきやすい時期とか、私たちにそういう時に私たちの注意を引こうというためにいろんな嘘の攻撃をしますけれど、私たちに神様はよく地面を滑らないようにするブーツをつけて与えてくださるのですね。そのブーツは滑らないように滑り止め付きブーツって考えてもいいかもしれませんね。私たちがつまずきそうな時に滑り止めのブーツ、どのようなブーツですか？平和の福音の備え、平和の福音の備えのブーツを私たちに与えてくださるのです。どういうことでしょうか？私たちはそういう時に、人生がガタガタする時に、私たちは神様のうちに平和がある、神様から平和をいただいていますし、神様のうちにいることによって平和が与えられている。人生のいろいろ滑りやすい時、ガタガタする時に神様の平和に信頼することができる。神様のうちにある平和に信頼することができる。16節続けていきましょうか。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。信仰の盾、それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。 よくサタンは私たちの人生の中で本当に神様はあなたの必要を備えているのかという疑いを私たちに火矢みたいに何度も攻撃することができます。しかし神様が私たちに与えるのは信仰の盾。ただ私たちを救うための盾ではなく、信仰だけではなく、日々神様の備えに信頼できるための盾を私たちに用意するのです。その盾によって私たちはサタンの攻撃を見通すことができ、そしてそれに落ちるのではなく、信仰によって神様に信頼することができる。神様の備えに信頼することができる。神様の導きに信頼することができる。そして神様の守りに信頼することができるのですね。17節続けてみましょうか。17節、救いの兜をかぶり。救いの兜をかぶり。たまにサタンは私たちを、脱落させるために、ギブアップしたくさせるために、私たちの人生にある様々な苦労、苦難を私たちの目に集中させようとします。そして、こんなに辛い人生を送っているのに目を止めようとするのです。しかしその人生の苦しみの中で、人生の苦難の中で、神様は私たちの考えを守るために救いの兜を用意してくださいます。この救いの兜というのは救いの確信です。つまり私たちは救われているだけの確信ではなく、私たちのこの人生が終わる中で、人生の苦労苦難の中にある希望です。救いをもたらす希望です。つまり私たちの未来は永遠に神様と共に天国で過ごすことができる。神様と一緒に、イエス様と一緒に永遠に過ごすことができる。支えられている。何一つの必要がない。一緒にいることができる。その未来の希望を指しているのではないでしょうか。私たちの支えはただ救われているだけではなく、その救いをもたらす未来への希望、それを通して私たちの考えも守られているのですね。面白いこと、素晴らしいことに、神様はただ私たちに武具をお与えになるだけではなく、私たちに武器をも与えてくださるのですね。サタンに敵対するための武器をも与えてくださるのですね。サタンが私たちを攻撃する中で、私たちはサタンから守られるだけではなく、サタンを倒すことができる。サタンの攻撃を倒す、勝利を得ることができるための武器です。一つ目の武器は何でしょうか。17節を続けてみましょう。17節の続き、救いの兜をかぶり、次は御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。私たちの手に神様の御言葉である御霊の剣を手に入れなさいということですね。神様に敵対、サタンに敵対する武器、聖霊様の剣、これは何ですか？御言葉です。私たちに神様の直接の御言葉をも通して、私たち自身にサタンの攻撃に対して勝ち抜くことができるだけではなく、私たちの周りにいる兄弟姉妹も、その同じ御言葉を通して勝利を与えることができるのです。サタンの攻撃に対して、ただ立ち向かうだけではなく、敵対することができる神様の御言葉、聖霊様はこれを通して、私たちの心を差し通すことができる。私たちの、他の人の素晴らしい福音を伝えることによって、その御言葉を通して私たちを与えることができるのですね。剣だけではないです。18節にもう一つの武器を見ることができます。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。御言葉の剣とともに祈りの武器をも私たちに与えてくださるのです。この祈りを通して私たちは聖霊様の力によって天のお父様に話しかけることができます。目をイエス様に 天のお父様に置くことができるのです。それを通して私たちはサタンの攻撃から完全に守られるだけではなく、これが素晴らしいのです。私たちは自分に対しての守りだけではなく、サタンの攻撃を止めることができるのではなく、兄弟姉妹のためにも、その祈りの武器を使うことができるのです。すべての生徒のために、忍耐の限りを尽くして、祈りなさい。神様は私たちを互いにサタンの攻撃から守るだけではなく、サタンの攻撃に敵対することをできるために祈りという素晴らしい武器をも与えてくださったのです。御言葉の剣と祈りの武器。私たちはサタンに対しての嘘の攻撃がいろんな方法から来るかもしれませんけれど、一つ一つの攻撃から私たちにその攻撃を直接守ってくださる武具とともに武器を与えてくれるのですね。ハレルヤ、素晴らしいですよね。私たちはこの武具が与えられている、この武器が与えられることによってどのように反応するべきでしょうか。どのように私たちはそれに対して反応、生活するべきでしょうか。サタンの攻撃が来るとき、どのように敵対することができるのでしょうか。エペソの6章に何度も出ました。私たちは固く立つ大切さがありますよね。武具をつけて私たちはサタンに対しての攻撃に固く立つ。エペソは、パウロはエペソの書物で3回ほど固く立ちなさいというふうに言いましたね。パウロだけではないです。ヤコブも同じようなことを言いました。ヤコブの4章の7節にこう書いてあります。ヤコブ4章の7節。ですから、神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば、悪魔はあなた方から逃げ去ります。サタンは、吠えつける獅子のように、動き回っているのですけれど、この獅子には歯がないんです。歯がない吠えかける獅子なんです。つまり私たちを攻撃しようとしても、攻撃する歯がないんです。神様から許可を得ないと何もできないものなのです。嘘で攻撃するしかないのです。なので私たちはそのサタンに対して対抗することをできるのですね。ペテロにも同じことが書いてあるのですね。ペテロも同じことを言いました。第一ペテロ、先ほど私たちは5章8節読みましたね。第一ペテロ5章8節、こう書いてあります。身を包み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。吠えたけています。しかし9節、固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。逃げなくてもいいんです。対抗するんです。私たちの反応は、サタンの嘘の攻撃に固く武器を持って対抗することができるのです。ご存知のように、世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。このサタンの敵対、サタンの攻撃を無事に通っている兄弟姉妹が数多くいるのです。サタンの攻撃、どれほどおびわかす、どれほど恐ろしいものに見えていても、周りの兄弟姉妹を見てください。その攻撃を完全に通り抜くことができました。そしてその攻撃の祈りの支えによって私たちも無事に通ることができるのです。神様に与えられている、備えている武具を通して、そして武器を通して私たちも同じ敵対に対して、同じ攻めに対して、同じ攻撃に対して私たちもサタンに対して立ち向かうことによって、対抗することによって、サタンの嘘を見通すことができることによって、私たちも同じように、サタンの攻撃に対して守られることが、見ることができます。あなたの敵を知ることは大切です。サタンの攻撃の作戦をよく知ることによって、その作戦の、その攻撃に負けることがないです。そしてそれだけではなく、自分の武具と自分の武器をもよく知ることも大切です。知れば知るほど、その武具をよく身につけることができます。知れば知るほど、その武器をサタンの攻撃に対して反抗すること、立ち向かうことができるのです。 あなたはキリストにあって完全にサタンの攻撃から守られているのです。ハレルヤ。その武具を身につけましょう。その武器を手に入れましょう。サタンの攻撃をはっきり見通すように、その嘘に引っかからないように、その嘘を通して、妨げられないように、つまずかないように、クリスチャンの歩みを進めていきましょう。あなたはキリストにあって、神様の恵みに神様の備えによって守られています。ハレルヤ。それを信頼して、サタンの攻撃に敵対しましょう。お祈りをして終わりたいと思います。天のお父様、あなた様の素晴らしい備えに今日感謝します。今日私たちはこの日に迎えるすべての攻撃に完全な武具が与えられていることに感謝します。明日の攻撃に対して完全な武具が与えられていることに感謝します。その武具を身につけて、完全に私たちのものでそれを身につけて、私たちはサタンの攻撃に対して固く立ち対抗することができるように私たちを助けてください。聖霊様、私たちが御言葉をよく知ることができ、その御言葉を知ることによってサタンの攻撃に対して立ち向かうことができるように、兄弟姉妹を助け合うことができるように、祈りを通して兄弟姉妹の支えのなるために私たちの祈りをどうぞ使わせてください。このような素晴らしい武具と武器を私たちに与えてくださって感謝します。どうか私たちも続けてその武具と武器を通して神様、サタンに対しての攻撃に立ち向かうことができるように助けてください。イエス様の素晴らしい御名によって感謝してお祈りします。アーメン。